コロナのために教会が休会の時が続きましたけれども、このように再開できて対面礼拝ができることを非常に嬉しく思います。喜んでおります。それでは今日は最初にですね、修法の瞑想の言葉をご覧ください。瞑想の言葉、未知のことが基地のことによって説明された、人々が一番よく知っている地上のことによって神の真理が明らかにされた、キリストの実物教訓、1ページです。エレン・ジー・ホワイトがこのように書いておられます。人々が知らないことを例えで使ったのではこれ意味がありません。みんな知らないわけですからね、よく知ってることを使って、教えをされました。キリストのお話を聞いている人々の中にですね、日雇い労働の経験者がたくさん、いたと思います。でそれでですね、イエス様が、このブドウ園の例え話をされたと思っております。パレスチナではブドウの収穫は9月です。その後雨季に入ります。雨の前にブドウを取らなければですね、ブドウは腐ってしまうわけです。というわけで限られた期間で収穫をしなくてはならないというわけで非常に忙しかったんですね。1時間でも働いてくれる、30分でも働いてくれる人がいればそれでも歓迎されました。もう文字通り猫の手も借りたいわけです。それではキリストのブドウ園の例え話をお読みします。あなたの聖書をご覧になってください。スクリーンの方には聖句は出ません。マタイの20章です。いつも言いますように場面を瞑想なさってください。マタイ20の1節からです。あなたの聖書でご覧ください。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつを受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかも彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。この例え話をお聞きになって、この教えがですねスーッと心の中に入る人はいるでしょうか。多くの人はですねこれはやっぱりスーッとは入らないと思います。今日の経済社会でこういうことはもうありえないことがここに教えられているからです。経営者であればですね、 こんなこと会社でやれるわけがない、こんなことやったら会社は統制が取れない、経営も成り立たない。ある人は言うでしょう、そんな会社は潰れます。それが常識でしょう。私も子供の時にここを読んでですね、この賃金の払い方はちょっとおかしいというふうに思いました。それが常識でしょう。あの賃金の払い方、不公平だ、不平等だと思われますか。働きたい人、職を求める人がですね、朝、広場に集まってきたわけです。そして働き手を必要としている雇い手の方がですね、そこにやってくるわけです。そして話をまとめて武道園に送るわけですね。当時のパレスチナの1日の労働、朝6時から夕方6時まででした。12時間労働ですね。長いですね。さてですね、ここに書いてありました雇用時間と賃金の関係をまとめてみましょう。第一陣、夜明けに出かけていったんです。ブドウの収穫、このシーズンの夜明けは何時頃でしょうか。パレスチナ北半球、日本北半球、さて9月1日にというふうにこう限りますとですね、今年のエルサレム9月1日の日の出、5時52分です。で第一陣、当然これは6時前から行ってるわけです。6時から仕事ですから6時前に行ってるわけです。雇ってくれる人を待って、そして、現場に使わされるわけですね。というわけで6時前に行ったっていうことは十分に考えられます。そして雇い主と、約束が成り立ちました。1日1デナリオンというふうに、なりました。第1陣、これを6時組と呼びましょうか。第2陣、9時組です。何もしないで広場で、立っておりました。とそうすると雇いたい人が来てですね、このように言っておりますね。ふさわしい賃金を払うから、もう1デナリオンとは言ってません。時間に応じてふさわしい賃金を払うという、いうわけでしょうね。さてこれ新共同訳ですよ。公約はふさわしい賃金とは訳してないわけですね。相当な賃金を払うから、どっちがいいですか。ふさわしい賃金、相当な賃金を払うから、これ相当の方がたくさんもらえる、感じがしますね。第3陣12時組、第4陣3時組、同じようにしたというふうに書いてあります。これどういうことでしょうか。ふさわしい賃金を払うからあなた方も行きなさいでしょうね。つまりもういくら払うとは言っていないんです。で雇われる方もですね、もう賃金を任せて、現場に行くわけでしょうね。第5陣5時組、雇う方が5時頃行きますとね、まだ何もしないで、立っている人がいたというわけですね。誰も雇ってくれないのですと言っています。主人はこの5時組にはあなた方も行って働きなさいとしたわけですね。さて賃金については5時組全く触れられていません。もう労働者たちはもう何て言いますか、主人に任せているわけです。この二次章の中でですね、この5時組に対してなぜ何もしないで一日中ここに立っているのかという言葉で、これに私は非常に興味を思いました。一日中立っているのか。彼らはね、立っていたんですよ。立っている、この場合は仕事を待っているという、そのような、姿勢です。彼らはですね、誰も雇ってくれないや、あ疲れた、座り込んでるんじゃないんです。もう今日も仕事がないなのか、ないのか、諦めたと言って座っているんじゃないんですね。立っている、これは待っているという姿勢です。彼らはですね、 昼寝をしていたわけではありません。真剣に待っていました。さて、この労働者ですけど、日雇い労働者ですけれども、当時一番階級が、低い人たちでした。生活は極めて不安定でした。奴隷は自由はありません。もうこれは主人の所有物であって、奴隷は自由はないんです。自由はないんですけれども、住むところがある、食べるものは保障されています。さて、ここに出てくる日雇い労働者、奴隷じゃないわけです。自由ですよ。自由はあります。いくら自由があってもですね、仕事がなく収入がなかったら食べていくことができないわけです。独身で一人で自分のことだけ考えればいいっていう人であればいいんですけれども、家には妻がいる、子供がいるという人にとってはですね、一日の仕事が手に入るか入らないか、これはもう大変な、ことですね。さて、6時組、その心配ないんです。もう契約は成立しました。今日一日一デナリオンというふうにもう契約できているから、その心配はないわけですね。私が産育学院の、学生の時にですね、産育学院のある学生が、神戸市でやっていた肉体労働に、日雇いのところに行ったわけですね。でそして、ここで、仕事を待っている人がいるというで、その場所に行ったわけです。彼らを何と言うと思います？立ちんぼというそうですよ。聖書に似ておりますね。イスラエルの人、立って待っていたんでしょ。その神戸の肉体労働ですね、集まってくる人を立ちんぼと言ったわけです。さて、やがて雇いたい人の車が来るわけです。今日5人、また次の車が来て、今日10人とかっていうふうに、ただ並んでいた順番に従って車に乗って現場に行くのではないんです。そこでですね、採用試験があるんです。これはもう極めて分かりやすい、極めて科学的、極めて原始的。どういう、採用の試験かと言いますと、重いバーベルが置いてあるんです。でそしてですね、持てというわけですね。パッと元気を、はい合格ですね。次の人、はい合格ですね。それで、はいダメってなるんです。でそれで、はいダメってなるんですね。極めて分かりやすいですね。そして、合格になった人が車に乗って、現場に行くわけです。ブドウ園のこの労働、採用試験ないわけですね。もうあなた方も行きなさい行きなさいというわけで、行くわけです。さて、この例え話を読んでいますと、私はですね、いくつかの疑問が出てくると思います。私にとって一番目の疑問、賃金の払いの順番です。働きについた順番に払えばいいでしょう。朝早くから来ている人がいるわけですから、最初に来た人が一番最初に、賃金もらう、もうこれが筋ですよ。これが普通のやり方だと思います。主人は逆にしたんですよ。一番最高の人から払えというふうに、言ったわけですね。朝から働いた人は12時間働いて、また賃金もらうために待たねばならないわけですね。こんなやり方があるかと憤慨する人が、いたかもしれません。なぜ主人は最後の人から払うようにしたか、聖書に理由は書いてありません。それで、考えてみましょう。こういうことが考えられると思います。最後の人、つまり5時組の人はですね、働かないで5時まで立って待っていたわけですね。まあ、何もしていないようですけども、でも心の格闘はあったと思います。今日も仕事がないんだろうか、家族は食べていけるだろうか、もう諦めて、 帰ろうか、いやもう少し待ってみようというふうに格闘があったと思います。5時と言いますと、もう働きの時間は1時間しか残っていないわけですね。それなのにまだ仕事がない。家にいる子供のこと、妻のことを考えるとですね、非常に心配だったと思います。もうとにかく雇ってくれる人を必死になって待っていたわけですね。自暴自棄になって、そしてですね、もう今日はダメだと言って帰ったら、雇い主には会うことができないわけですよ。逃げ出さず5時まで待っていました。偉いですね。私は産育学院の進学部の学生の時に、夏休みに学生文書伝道に行きました。福音社の本をですね、会社、学校、商店、家庭などを回ってですね、そして福音社の本を紹介して、その本を販売するという仕事でした。これ出ないと辛いんですよ。朝9時頃から始めているのに、昼になっても1冊も出ない、2時になっても3時になっても1冊も出ない、こういう時は辛いですね。そして4時頃最初の1冊が出ますとですね、9時か10時に出た1冊よりも喜びが大きいわけですね。まあ当然でしょうね。苦しみの後だけに喜びも大きいわけです。ブドウ園の主人はですね、50組に対する寛大な心があったのだと思います。さてですね、この50組に対して、朝の6時組はどのような態度や視線で接したと考えられますか。なんだ今頃来て1時間しかないじゃないかというね、そういうですね、古参特有の冷たい眼差しで見たという、可能性はあります。で、5時組の人はそれを感じながらもですね、1時間でも仕事が与えられたというわけで、喜んで働いていたのではないでしょうか。おそらく主人はですね、この人たち早く安心させたいと思ったのではないでしょうか。だからもう早く安心させてあげたいというわけで、先に払うようにしたのだと思います。6時組の人は1日1デナリオンっていう、約束があるわけですからね、その辺の心配はしなくていいわけです。早く安心させてあげたいと思ったから先に払った、私の想像です。でもこれは大いにあり得ることだと思います。2番目の疑問、それはですね、賃金が全部同じだったということです。6時から働いても9時から12時、3時5時もう時間はバラバラですけど、全部同じ賃金を払ったということ、これは、疑問になりますね。これが現実に日本の社会で実行されたらどうなりますか。大変なことですよ。12時間働いても1時間働いても賃金同じ、10倍以上の差があるということになりますね。長年会社のために働いている部長も、10年前後働いている課長も、1年の新米も全部給料同じ、こういう経営はありえないわけですよ。同額払ったらこれが平等公平でしょうか。こういう会社がありますとベテランはどんどん辞めていきますよ。分からしいってね、どんどん辞めていくでしょう。5時組は喜ぶでしょう。1時間働いて1日分もらえて喜ぶでしょう。しかし1時間働いたのでは会社のやるべき時間のほんの何分の1しかできてないわけです。会社はそれでは成り立ちません。そういう会社は潰れるでしょう。さて、この例え話の中心点はですね、こういうところにあります。最初から働いた人は、最後の人が1時間働いて1デナリオンもらうのを見て、と驚いたと思いますね。1時間なのに1デナリオン、考えられないというふうに思ったでしょう。それからですね、1時間の人が1デナリオンもらうんだったら、 自分は朝早くから12時間も働いているんだからもっともらえるだろうと、考えたでしょうね。12時間働いて1時間の人と同じだった、これはすっきりしないでしょう。それで不平が出たことが聖書の中に書いてあるわけですね。主人の答えはこうですよ。不当なことはしていない、あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか、私はこの最後のものにもあなたと同じように払ってやりたいのだ。契約を破らない限り支払いは主人の勝手ですよ。六時組以外には約束はしていないわけですよね。いくらだという約束はしていないわけです。支払い額は主人の勝手です。まあ、こう言われますと六時組の人はですね、なんて言いますか、返す言葉がないですね。しかし非常に心の中はイライラしたと思います。さてこの例え話で忘れてはならないこと、これは一節ですよ。もう一節が重要なんです。20章一節、天の国は次のように例えられる。これ天国の例えなんです。天国のある一面をこの例えで教えようとしておられるわけですね。誰も行ったことがない天国、誰も体験したことがない天国、天国とはこのようなところですよということをこの例えでイエス様は教えようとして、おられるわけです。天国にですね、働いた時間の長さによってランク付けはないのです。6時組、9時組、12時組、あなた5時組、こういうですね、ランクはありません。信仰生活を長くして神様のために、奉仕を長くした人は5つ星のホテルの超高級スイートルームに入れられる。信仰経験2年以下の人は三流ホテルのドミトリータイプの冷たいケツの2段ベッドの8人部屋に入れられる。こういう差別が全くないんですよ。神様は時間の長さに関係なく同じ報酬を与えられる。これがここで教えられているわけですね。この例え話を考えるときにですね、忘れてはならないことがあります。この例えはどのような背景で教えられたかということです。さてここはですね、19章につながっているんです。マタイは19章20章ってこう区切りなんかつけていないんです。もうただダラダラと書いてるんですね。でずっと後からですね、後の時代の人がここで一区切りできる、何章ここで一区切りできると章を区切ったわけです。これはですね19章の続きなんですよ。19章の16節のところで、止める青年が出てきます。で止める青年はですね、永遠の命を得る方法をイエス様に尋ねたわけです。でそしてですね、その掟は守ってきましたと言ってるわけですね。でイエス様がその永遠の命を得たいと思うならば持っているものを売り払って貧しい人々に施して私に従ってきなさいと言われたわけです。止める青年、富が、この世の富が天国行きの邪魔をしていたわけです。それでキリストがですね、その邪魔をのけなさいという意味で、売り払って貧しい人々に施して私に従ってきなさいと言われました。そうすると富める青年はですね、ああ天国行きはあまりにも犠牲が大きすぎるというわけで悲しみながら、立ち去ったわけですね。でこの後イエス様へこう言われました。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと教えられたわけですね。さあそれを聞いた弟子たちですけども、ペテロが質問するんです。はい、見ましょう。19章27節19章27節するとペテロがイエスに言った。この通り 私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょう。富める青年にですね、売り払って貧しい人々に施して私に従ってきなさいと言われたわけです。それでペテロはですね、自分たちは船も網も捨ててあなたに従ったというわけですね。富める青年に対する永遠の命を得る方法、それを聞いた後で、もう自分たちは先に捨てているんだというわけですね。でそれで船も網も従ってきました。何をいただけるでしょうかと言っているわけです。イエス様がそれに対して20章のブドウ園の例えで答えておられるんですよ。さてですね、弟子たちは、自分たちはイエスの最初の弟子になったんだから、自分たちよりも後から弟子になった者よりも 天国においては恵みが大きいはずだと考えたことは、考えたであろうということは十分に考えられます。一般のユダヤ人ではなくて、ユダヤ教の宗教の指導者はですね、自分たちは主税人や罪人よりも御国においては恵みが大きいと考えたであろうということは考えられます。そのように思っている人たちにイエス様はこの例えで教えられたわけですね。さてこの説教を作っている時にですね、テレビでこのようなニュースがありました。今年の、文化勲章、文化功労者の発表があったわけです。そして私たちがよく知っている人としては、あのジャイアンツのですね、長嶋さんですよ。長嶋選手、長嶋監督、そして、俳優、歌手で活躍をした、加山雄三さんですね。いいですか、彼らは20代から大活躍ですよ。今の若い方は長嶋選手時代を知らないわけです。日本一連続9年ですよ、ジャイアンツ。日本一連続9年 V9 の功労者の一人は明らかに長嶋さんですよ。加山雄三さん、永遠の青年と言われ20代から大活躍していたわけですね。20代から大活躍、まさに聖書の6時組にあたる人ですよ。その長期間の功労によって、なんて言いますか、表彰されることに、なったわけですね。日本でも世界でも長期間の働き、それが認められ表彰されるわけです。まさに6時組ですね。これがこの世のやり方です。しかし聖書の神様は違うんです。聖書の神の国は違うんですよ。ランク分けはないのですね。働きの時間に関係なく、神様は最高の同じ天国を、同じ天国に入れてくださるわけですね。もう素晴らしい神様ですね。神様、あなたの素晴らしい天国を感謝し、神様を褒めたたえます。